親父の背中。
会社の代表として事業を発展させ、地域貢献をして、先輩を敬い、後輩に慕われ、仲間を作り、社会からその実績を認められた一人の男を皆はこう呼ぶ、親父。金子正男はどこにでもいる父親であり、夫でもあり、孫を持つおじいちゃんでもある。泣いたり笑ったり、怒ったり悲しんだり、人生の経験を親父の目線で語ってほしい。親父の背中、始まります。この番組はカインズ株式会社の提供でお送りします。おはよう親父。
はい、おはよう。
なんか先週さ、エクセレントカンパニーって、なんかもう日本語から離れたのが親父の口から出てきて、さようならになりましたが、さあこの放送なんですが、年内は今日が最終週ということになりますので、まあ、ちょっと早いけど後でね、皆さんに年末のご挨拶をしていただきますが、ではエクセレントカンパニーっていう本読んだって、何？
先週
そうリタの心、リタの心とか、リは仕入れにありとかね、
これがね、ある時私も生意気な時あったね、で偉そうにしたこともあった、その偉そうにした時にうちの社員の一人から言われた、そういう考え方って、一流の社長のすることですかって言われた。
げ
ー。それで一流の社長を目指すんであれば、この本が非常にいい本だから、読んでみて、見てくれということで読まされた。それがエクセレントカンパニー、まさにエクセレントカンパニー。目から鱗、もう、ああ事業をやるって何、会社を起こしたの何、事業をやるって何、金儲けだけ、じゃないでしょうっていうのが、要するにこのエクセレントカンパニー、要するにエクセレントカンパニーの根源はどこにあるんだっていうと、社員とか、そういうものなのよ、働く意欲とか、そういうことをモチベーションを上げるっていうことが、要するにまさにエクセレントカンパニーの根幹なんだよね。
そうか、今親父の口からやっぱり俺も天狗になった時期があるって言ったけど、親父の根底には人を大事にするとか、例えば盛岡の話もそうだけど、木材が手に入らない時、だから仕入れ先を大事にしろ、今現在も現社長がそれを受け継いでくれてるって、そうなんだけど、それでもやっぱり33歳で社長になったから、
31だよ、
あ31だ、
あ30歳だよ社長
な、そうそうそう社長、でそこから言ってもやっぱり若造のね、まあ、40歳の時の話もしてくれたけど、そのぐらいだとちょっちゃ天狗になる時期もあるやね、
あったんだよ、ね、その時に注意をしてくれた人がいたわけだ。
でもその社員っていうのは親父よりかも年上だったりなんかしちゃって、なんだよね、
だから言えるんだよね、でもすごいよね、でも聞いたよ、で、ポンと読んだよ、で、あなるほどなというのが実感として、あそこから変わった、会社が変わった、質が、だからまさにいい本だったし、感謝、私の秘蔵の本に載せたね、
まあ、もちろん親父の根底には重複になるけど、そういう人を大事にするとか、
それはもう
あったんだよね、あったんだけれども、やっぱりこう事業を進めていくうちに、なんかこうちょっと駆け落ちていったりする部分があった時に、再度なんだそうだ、根本はここだよって思い起こしていく、
でしょ、
それをまた社員が言ってくれる、
だから人に恵まれたでしょう。
そうだね、
だから人に恵まれることが縁、とか、そうね、
そう、
これがつながってるんだ全部。
そう、なんかだから、なんかここで言うのもなんか、私が言うのもおこがましいんだけど、この番組っていうかね、親父の背中を見させてもらってる以外に、私はプライベートでも、親父の背中を見させてもらって、本当に可愛がっていただいて、でそれに対して恩着せがましいとこが一個もないんですよ。だから私だって鬱陶しい親父っていうのはたくさんいますよ、悪いけど。だけどなんか親父に説教されても、聞かざるを得ないというか、それはなんかうなずける部分があったりするからなんだなって
この年になっても本当に思うので、さあ親父、エクセレントカンパニーからまた来年は1月の6日からということなんで、さあこのラジオを聞いてくださった皆さんにちょっと早いけど、年末のご挨拶してください。
本当にね、皆さん、まあ、お聞き苦しい、点が数々あったと思うけども、1年間無事にこうやって、皆さんと縁を結べれたってことは非常に嬉しく思います。まあ、あの令和が新しく2年、令和2年ということで、本当の令和が1月1日から始まります。でその時に私はいつも思うのね、これは何かって言ったら、私は昔木箱屋だった、で自転車でリアカー引っ張った、どんどんどんどん時代が変化していく、令和もきっと時代がそこから昭和から平成に変わって、平成から令和に変わった、時代が変わる、時代が変わるけれども、その変わった先で必ず仕事って出てくるのね。で新しい、また時代に新しい発想が出てくるの。だから希望を持ってね、まあ新しい時代を迎えてもらえれば、これは皆さんにとって明るい年になるんではなかろうかなというふうに思うんです。今年は若干水害とか災害が多かったけどね、まあ来年はそれこそ皆さんにとっていいお年になることを心から念じて、どうでしょう。
いいです。
今年最後の締めの
ご挨拶、素晴らしいですね。なんかあの、先だってお話を伺った山田洋次監督の言葉と重なるところがありましたけれども、やっぱりあの時代は変われどもというところなのかもしれません。親父、1年間ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来年もよろしくお願いします。少し早いですけど、はい、皆さんも良いお年を迎えください。
汗のおかげで育つことができました。学校ではこのガキ大将をのびのびと教育していただいた。そのおかげで集団生活での生き方を学ぶことができました。社会の荒波に出てからは所得倍増、高度成長。そんな時代に巡り合い、おかげで事業も順調に継続することができました。 中仕事の意味と人生のあり方を教えられた。かけがえのない大切な人たちと出会うことができました。結婚して子供も生まれたけれど妻に甘えて帰り見ることもなかった。勝手気ままのただただ仕事中心、そんな生活送ることができました。女房子供に恵まれて、社員のみんなに恵まれて、感謝の気持ちを心に刻み込んで、明るく楽しい私らしい人生をゴール目指して歩きたいと思います。おかげさまでルルルルルルルルルルル、おかげさまでルルルルルルルルルルル、おかげさまで60年の人生、おかげさまで迎えることができました。